78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院医療安全対策室看護師長の坂部博美さんとお話をしていこうと思います。坂部さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日もリモートで収録という形になるんですが、今日お話ししていただくテーマが安全を守るための基本 5S 活動というテーマでお話ししてくださるということですよね。まずこれはどんなことでしょうか？
そうですね、これはもうぜひ社会人なら知っておいてほしい言葉の一つに 5S という言葉があります。
はい、
5S は製造業やサービス業などで職場環境の維持や改善のために広く使われていることです。
はい、
職場の環境にまつわる5つの言葉の頭文字の S を取って 5S と呼ばれています。今回はこの 5S にスポットを当てて安全についてのお話をさせていただきたいと思います。
はい、5S 活動というのは、病院の中だけでなく職場全体、職場環境の維持や改善に関係する5つの言葉の頭文字が S ということで今日お話ししていただけるということなんですが、この5つの頭文字の S っていうのは何でしょうか？
そうですね、この S の言葉は日本で生まれた概念で、皆さんもよく聞かれるような整理、整頓、清掃、清潔、しつけ、この5つの言葉で、この言葉をローマ字にすると頭文字がすべて S になりますね。
うん、
その頭文字を取ったものが 5S になります。で、 5S は掃除や片付けでこう職場環境をきれいにするという美化活動ではなくって、職場環境の改善、仕事の質や効率を上げるということです。
うんうん、
これは業績の向上にも大きく関わってきます。
うん、この 5S というのは日本語をローマ字にした一番最初の頭文字が全部 S ということなんですね。
そうですね。
はい、この整理整頓や清掃ということはきれいに片付けるというように、考えがちですが、何か違いがあるんですか？
そうですね、この5つの整理整頓、清掃、清潔、しつけにはそれぞれ定義というものがあります。この 5S の意味を理解していただくためには大切なものですので、一つ一つ簡単にお話しさせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。それでは5つの定義ぜひ教えてください。
はい、まず1つ目の整理ですけれども、これは必要なものと不要なものを分けて、そのいらないものは捨てるということです。
はい、
で、2つ目の整頓とは、必要なものが誰でもすぐにこう取り出せるように置く場所や置くもの、置く量を決めてその表示を必ず確実に行うことです。
うん、
で、清掃とは掃除をしてゴミや汚れのないきれいな状態にすると同時に、細かいところまで点検するということです。
はい、
はい、で、清潔とは、この先ほどお伝えした整理整頓清掃を徹底して行って、汚れのないこのきれいな状態を保つことです。
はい、
で、最後のしつけですけれども、これは命令だとかこう教育などの言葉を思い浮かべる方もいらっしゃるかと思いますけれども、 5S におけるしつけは、決められたことを決められた通りに実行できるよう習慣づけることを言います。
はい、5つの S 定義を教えていただきました。すべてなんかうんうんとうなずけるものだなとは思うんですけれども、でも具体的にはどんなことなのかなとちょっと思いますので、ぜひですね、具体的に坂部さん教えていただいていいですか？
はい、じゃあ最初の整理から始めますね。
はい、うん、
はい、 整理とは必要なものと不要なものに分けていらないものを捨てるということをお伝えしました、
はい、
で整理がこう単なるこう掃除や清掃活動になると不要なものは一時的には減るんですけれども職場はこう良くなっていきません、
はい、
そのために仕事に必要なものを明確にするということが大切になってきます。何が必要で不要かの判断はこうなかなか難しいので必要なものの基準やルールというものがいります、
はい、
整理ができず職場の中に全く使わない書類や材料器具などがそのまま置かれているとその不要なものが邪魔をして必要なものを置いておくスペースがなくなるばかりかそれを取り出すことさえ難しくなりますね。
そこで不要と判断したものを捨てるというわけですよね。
そうです、もういつか使うかもしれないから取っておこうっていうような考え方はやめて思い切って捨てるということが必要になります、
はい、
資料などもこう情報も常にこう最新のものだけにすることも整理の一つと言えます、うん、古い情報や曖昧な情報があるとそれがあるだけでこう仕事を混乱させたり間違ってしまう原因にもなります、
うん、
またこう仕事の備品などは足りなくなることが心配で皆さん多くストックを置いてしまうということもあるかもしれません、
うん、
ただこの補充されるタイミングっていうのを知っておけば物があふれることなく最小限の数で十分仕事ができると思います、
はい、
よくこう置く場所がないから物が片付かないと聞くこともありますけれどもこれは整理をしていないから必要なものを置く場所がないということがほとんどです、
はい、
なのでまずは整理に取り組んで活用できるスペースを作ることから始めます。
なるほど、整理についての具体的なものを教えていただきました。では2つ目の整頓はどのようなことでしょうか。
整頓とは必要なものがすぐに取り出せるように置く場所、置くもの、置く量を決めることでしたね、
うん、
物をきれいに並べたという整列だけでは見た目はきれいでも仕事はやりやすくはなりません、
はい、
整頓は仕事や動作の無理、無駄、ムラをなくす置き方にするということです。
仕事や動作の無理、無駄、ムラをなくす置き方にするっていうのはどういうことでしょうか。
無理、無駄、ムラをなくす置き方は必要なものが必要な時に探さないでも取り出せる状態にするということです、
うんうんうん、
置く場所とか置くものが決まっていると物を探す時の無理な姿勢や動作をなくせますね、
うん、
置く場所が決まっていないと仕事の中に探すという無駄な時間が出てしまい作業を中断させてしまいます。そうするとやはり集中力が切れたり作業効率が悪くなってしまいます、
うん、
逆に言えば置く場所や置き方が決まっていてその表示がされていると必要なものを探す時間がなくなり作業効率を高めることが可能になるということです。
なるほど、探さないで取り出せるというのが大切ということですね。わかりました、はい、さあでは3つ目の清掃についてはいかがでしょうか。
清掃はゴミや汚れのないきれいな状態にすると同時に細かいところまで点検することです。
はい、
清掃は職場環境だけでなく使う道具なども手入れしてきれいに保つことも含まれています、
はい、
清掃の積極的な意味として自分たちが使用しているものをきめ細かく管理して常に最高の状態を維持して守るという意味があります、
うん、
病院では日常的にクリーンな環境を意識することで汚れや不衛生なところがないか常に確認することは安全管理にもつながります、
はい、
清掃に点検の意味が含まれているのは清掃して正常な状態維持していると異常や不備に気づきやすくなるためです。
こうやって聞くとやっぱり大切なことですね。では4つ目の清潔についてはいかがでしょうか。
清潔とは整理、整頓、清掃を徹底することで常に 汚れのないきれいな状態を維持することです。病院内を常にきれいにしていくことで作業効率の向上だけではなく、ミスの防止や感染予防にもつながります。 5S の中でも医療現場においては清潔が特に重視され、この状態を維持するために目で見てわかる管理体制を確立することが必要だと言われています。
今教えていただいた目で見る管理っていうのはどういうことでしょうか？
目で見る管理とは、異常な状態を目で見てすぐに判断し適切な処置を取ることができる状態を言います。
はい、
例えば車椅子やこう点滴のスタンドですね、それが決められた場所からはみ出している場合、枠線をこう書いておくとそれがすぐに分かりますね。
なんかね、普通に簡単にできそうですけれども、目でこう見て分かるっていうのも大切なことなんですね。分かりました。では 5S の5つ目、しつけについて教えてください。
はい、しつけとは決められたことを決められた通りに実行できるよう習慣づけることです。しつけで大切なポイントは習慣づけるという点です。ある行為を何度も繰り返しているうちに、それを実行しないと落ち着かない、さらには無意識に実行してしまう状態になります。このレベルまで到達すると習慣づいていると言えます。職場環境を改善してこれらを維持していくことで、病院内全体の意識向上につながります。
はい、
全員が高い意識を持って業務に取り組むことができれば、ミスや事故を減らすことができます。この5つの項目 を徹底することで、職場環境が整い、職員の本来のモチベーションを最大限に発揮して仕事に取り組むことができるようになります。
はい、
この結果、効率や仕事の質が向上すると思います。一般の方でもやはり 5S を徹底すれば節約ができてお金が貯まるとも言われています。
そうか、
整理は不要なものを捨てることですので、生活の無駄が見つかり、無駄な買い物が減ります。整頓はすぐに取り出せるようにすることですので、物を探す時間が減り、自分の時間が増えます。
はい、
清掃は常にきれいにすることと点検することですので、物の不具合が早く見つかり、物を長く使えます。清潔は整理整頓清掃を維持することで、身だしなみを清潔にすることですね。
はい、
しつけはこの決められたことを守ることですので、片付けと節約の習慣を身につけ、 5S レベルを上げると貯金が増えていきます。個人の生活に 5S の考え方を取り入れれば、節約ができ、お金が貯まり、ご自身の夢や目標の達成も可能になるのではないでしょうか。
わあ、聞いたら今すぐなんかやらなきゃっていう気持ちになっていきますけれども、この5S を取り入れると夢のある生活が実現できるかもしれないということですよね。リスナーの皆さんもいろんな職種の方がいらっしゃると思うんですけれども、 5S を取り入れようとしたら、坂部さん、何から始めたらいいでしょうか？
そうですね、やはりまずは 5S の1番目の整理だと思います。初めにお話しした整理の定義を思い出してください。いらないと思うものを捨てることでしたよね。3ヶ月ぐらいかけて自分のこう責任範囲の中で、いるものといらないものを分けて、いらないものを捨てること、これが一番です。
はい、
それもまあ自分一人でだけでやるのではなく、役割分担を決めて皆さん全員が参加することが大事です。見えるところの環境整理、そういうところから職場全体が変わっているという雰囲気を作っていくことです。
なるほど。今ね、断捨離という言葉もよく使われますし、個人ではなくて全員が参加するということがとっても大切そうですね。はじめに単なる整理整頓ではないというように教えていただきましたが、その違いとは何でしょうか？
そうですね、その違いの一つは徹底の度合いですね。組織的に継続的に徹底的に実行される管理手法、それがこの 5S です。
はい、
片手間に思い立ってやるような掃除ではなく、計画を立て、時間と労力を投入し、ノウハウを作り上げていく活動です。
はい、
時間と労力というコストをつぎ込むことは、当然効果とメリットが期待されます。現在、多くの企業がこの 5S に取り組んでいると聞きます。
はい、
つまり、この 5S にはやはり効果とメリットがあるということです。
なんか聞いてたら本当いいことばかりですけれども、どのような効果とメリットがあるのか教えてください。
はい。5S 活動の効果とメリットには、業務効率の向上やコストの削減、仕事の質の向上、職場環境の快適化、チームワークの向上などたくさんありますが、今回は安全を守るということがテーマですので、安全に関する効果を中心にお話しさせていただきます。
はい。
一つ目はヒューマンエラーの減少です。医療ミスの原因として医師や看護師、薬剤師などたくさんの職種がいますけれども、その人のヒューマンエラーというものが原因の一つにあります。
はい。
この 5S を徹底することで、ヒューマンエラーを防止するための基礎ができますので、勘違いや思い込みによるミスが減ります。2つ目は事故防止です。
はい、
病院の中で通路に物が乱雑に置かれていると、障害のある方やお年寄り、小さなお子さんが歩いている途中でぶつかったり、つまずいたりして事故が起きることが考えられます。病院はすべての人が安心して行き来できる環境が求められますので、5S 活動を行うことで通路が確保できたり、分かりにくい表示に気づいて分かりやすく変えられたり、危険な場所が改善されたりします。
はい、
3つ目は、物を探す無駄の削減です。必要なものが出せなかったり、探すという無駄な時間は、医療事故の発生につながります。必要なものがすぐ取り出せるように整頓することは、仕事の効率を良くして事故防止につながります。4つ目はスペースの有効活用です。病院には様々な形の備品や薬剤、医療器具、書類があります。その上に医療の高度化により新しい機器が増えています。スペースも限られて狭くて使いにくい状況もあります。このようなところこそ、この 5S 活動を実施することで有効なスペースを作り出すことができます。
なるほど。 5S 活動で仕事の効率も上がり、事故や予防もできるということですね。最後になりますが、リスナーの皆さんに坂部さん一言お願いいたします。
はい。事故の発生を防止する重要な視点として、事故が発生する要因をなくすという考え方があります。病院における事故の原因は様々考えられますが、OS 活動を徹底して事故の防止につなげていきたいと考えています。
はい。今日は西宮市立中央病院医療安全対策室看護師長の坂部博美さんにお話を伺いました。坂部さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。